旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介します。1. 匠に習い、土と向き合う。秋深まる丹波焼のふるさと。鎌本との交流ツアーを計画中。山裾に鎌本が集まる丹波焼の産地では、鎌本巡りや陶芸体験といった定番の楽しみ方に加え、これからは紅葉も見頃を迎えます。丹波立ち食い陶磁器協同組合は、2025年、大阪・関西万博に向けて、鎌本との交流や路地散策、最古の登り窯の見学等をセットにしたガイドツアーを企画し、来年度にプレ実施を予定しています。鎌本に教わるろくろ体験をはじめ、金継ぎや鎌爪体験、自作の食器で料理を楽しむ、飲食店とのコラボメニューなどを用意。詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。お楽しみに。丹波立ち食い陶磁器協同組合事務局長、前中玉木さん。鎌本が連なる路地を散策するのも楽しみの一つ。丹波焼の産地に現存する最古の登り窯は、1895年、明治28年の築造。全長47メートル、9つの焼成室があります。多くの窯元はギャラリーと直売所を併設しています。陶芸体験では窯元が丁寧にろくろの使い方を教えてくれます。問い合わせは、丹波伝統工芸公園、立ち食い末の里へ。電話、079-597-2034。ホームページは、末の里で検索してください。一部の窯元では、通年で陶芸体験教室を実施しています。詳しくは、ホームページの窯元検索で確認してください。丹波焼の湯飲みを5人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。2. 高度な技術で育てる淡路の花。県内およそ50戸の農家で生産されるストックは、全国4位の出荷量を誇っています。とりわけ、淡路島で栽培されるものは、切り花としての品質に優れ、市場で高い評価を得ています。日当たりの良い立地を生かして、1933年、昭和8年頃から淡路島北部で栽培されるようになりました。中でも、淡路ホワイト、淡路ピンクは地域オリジナル品種で栽培しにくい春先でも80センチほどに育ち、存在感がある人気の花として産地を支えています。地域の農家を支援する北淡路農業改良普及センターでは、高度な技術を必要とする栽培方法の継承等によって、安定した生産・出荷体制を確立し、また、二期作により、11月から6月までの長期出荷の生産拡大を実現しました。今後も産地と協力し、高品質な花を生産するために、新技術の普及に努めます。北淡路農業改良普及センター、普及主査、石上義継さん。淡路花さじきでは、11月中旬から 背丈の低い花壇用のストックが見頃を迎えます。今年のテーマは I love。 農業改良普及センター職員は農家を巡回し相談や指導にあたります。問い合わせは淡路県民局北淡路農業改良普及センターへ。電話0799-62-0671。 ホームページは北淡路農業改良普及センターで検索してください。 3. 稲美野で出会い学びのシニアライフを。県内には高齢者を対象とした多様な学びの場があります。加古川市にある兵庫県稲美野学園は1969年昭和44年全国に先駆けて開校した歴史ある高齢者大学。共通講座のほか園芸、健康づくり、文化、陶芸の4学科から1つを選択できる4年制大学と2年制の大学院ではおよそ900人の学生が学んでいます。学内外での実習を含めたプログラムが特徴です。自然豊かなキャンパスで潤いのあるシニアライフを過ごしませんか。兵庫県県民躍動課。健康づくり学科の姿勢づくりのためのストレッチと体幹トレーニングの授業。学生が主体となって企画・開催するスポーツ大会。JR 東加古川駅から徒歩およそ15分の立地です。在校生の声。文化学科4年生、福岡俊文さん。技術系の仕事を定年退職後、専門外の知識も広く吸収したくて入学しました。週1日、午前中は税や法律、健康など全学科共通講座を、午後は学科別の専門講座を受講しています。特に印象に残っている講座が、金子みすゞの生涯で作家の人物像をとことん掘り下げた先生のお話に感銘を受けました。またアナウンサーによる話し方教室も人前でスピーチする際に役立っています。週1回のクラブ活動は40種近くあり、私は書画作品を掛け軸にする表層部に所属しています。仲間との交流は心身の健康のもと。学歴や職歴に関係なく、いろいろな人と話すことがいい刺激になっています。問い合わせは兵庫県稲美野学園へ。所在地、加古川市平岡町新在家 902-3。 電話0794243342。ホームページは稲美野学園で検索してください。オープンキャンパス開催。日時は11月28日火曜、12月1日金曜、13日水曜、いずれも午前9時30分から午後3時。申し込みは前日までに電話で兵庫県稲美野学園へ。県内のその他の高齢者大学。阪神シニアカレッジ宝塚市。地域高齢者大学嬉野学園障害大学加藤市。田島文京府三手山学園豊岡市。西播磨文化会館悠々学園辰野市。淡路文化会館いざなぎ学園淡路市。丹波 OB 大学丹波市。 各高齢者大学の情報は、兵庫県や各校のホームページで確認してください。4.31 文字に五穀を読む。地域の魅力を再発見する兵庫五穀連邦プロジェクト、ゆうご H では、ゆうご H 短歌として、11月30日木曜まで、五穀にちなんだ短歌を募集しています。県内の場所、景色、文化、特産物などに、生まれ育った町や、観光で訪れた土地での思い出を込めた短歌を投稿してください。選者が読んだ短歌の本歌取りも可能です。兵庫県広報広聴課。問い合わせは、兵庫県広報広聴課へ。電話、078-362-3018。短歌の例。花さじき、初めて行くよ、と言ったけど、本当は2回目、内緒だよ。言い過ぎたな、ビール片手にお箸でつまむ、相談相手は、イカナゴの釘に。木の先で、思いを伝える一言に、照れて答えた、ピースサイン。審査について、結果発表、2024年令和6年1月中旬予定。賞品、選者サイン入りトートバッグ。選者、坂口良太郎さん、谷じゃこさん。応募、選者の短歌はホームページから。5. 播磨臨海地域道路。第二神明から広畑の説明会を開催します。国道2号バイパス及び国道250号の慢性的な交通渋滞の解消等を図るために検討が進められている播磨臨海地域道路は、神戸市から播磨臨海地域を経て、大志町へ至る延長およそ 50km の高規格道路です。この道路が整備されると、製造業の活性化、投資促進、観光収入の促進、交通事故の削減、災害に強い街づくりにつながると期待されています。この度、第二神明道路から姫路市広畑について、都市計画に関する住民説明会を開催します。兵庫県都市計画課。問い合わせは、兵庫県都市計画課へ。電話、078-362-4307。ホームページは、播磨臨海地域道路。説明会で検索してください。住民説明会。ルートやインターチェンジの位置、本線の構造を説明するとともに、質問や意見をいただく時間を設けます。沿線地域の意見を丁寧に聞きながら、都市計画案の作成を進めていきます。開催期間、11月11日土曜から12月22日金曜までに32回開催。開催市長、神戸市、明石市、稲美町、加古川市、高砂市、姫路市。説明会の開催日時や会場、参加方法等は、兵庫県ホームページで確認してください。6. 性別に関係なく、誰もが活躍できる社会へ。県立男女共同参画センターでは、すべての人が 能力を発揮できる社会を実現するため、様々な取り組みを行っています。女性が活躍できる社会について、本誌読者編集員の萩原誠さんと、所長の星野美香さんが意見を交わしました。取材、文、本誌編集部。ゆるかじや友かじの精神を大切に。萩原さん。障害のある子の子育てと仕事の両立が難しく、悩んだ末退職しました。希望通りの働き方ができない世の中に疑問を持っています。そもそも兵庫県の女性の就業率が低いのはなぜでしょう。星野さん、明確な分析はありませんが、一定数が出産などを機に離職しています。制約があっても希望する働き方を続けられる社会にしなくてはいけません。萩原さん、日本は他国に比べ男性の労働時間が長く、共働きが増えても女性が家事・育児の多くを担っていると聞きます。星野さん、長時間労働などの労働慣行や男性の意識を変えることが必要な一方、完璧を目指さず家事の総量を減らすゆる家事や家族みんなで分担する共家事の考え方を取り入れることも一案です。アンコンシャスバイアスの解消が必須。萩原さん、県内市町の女性議員の割合を見ると地域差が気になります。星野さん、無意識の偏ったものの見方アンコンシャスバイアスにより男女の役割分担の固定観念が残っていることが一因かもしれません。萩原さん、対策として何か取り組まれていますか？星野さん、地域や組織の持続的発展にはアンコンシャスバイアスの解消が必須であることを啓発するセミナーを開いています。企業には女性の能力を活用しないのは組織としてマイナスだと説明し、ミモザ企業などの事例を通して女性が活躍できる職場づくりの具体策を提案しています。その他、更年期関連のセミナーの開催や専門家による不妊治療相談など健康面の支援もしています。萩原さん、以前は女性も男性同様に働くことを、その後は女性らしく働くことを求められてきました。これからはその人らしく生きられることが求められると思います。星野さん、女性活躍推進と聞くと女性だけのためだと思われがちですが、誰もが活躍できる社会を作るためだということを広く知っていただきたいです。学生時代からジェンダーの問題に関心があったという元新聞記者の萩原さん。現在はライター業をしながら障害のある子の親の会を運営しています。保育付きのセミナーも多いので、子供を連れて気軽にセンターに来ていただけたらと話す星野所長。ミモザ企業とは、兵庫県と神戸市が共同で女性活躍や多様な働き方に積極的に取り組む企業等を、兵庫・神戸女性活躍推進企業をミモザ企業として認定する制度。11月30日木曜まで第3回募集中。ホームページはミモザ企業で検索してください。各種相談窓口、ゆるかじ大作戦についてはホームページから。 問い合わせは兵庫県立男女共同参画センターへ。所在地、神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー7階。電話 078-360-8550。 兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介します。7、小児救急の最後の砦として最善の医療を提供します。兵庫県立尼崎総合医療センターの小児救命救急センターは、阪神地域の小児救急医療の最後の砦として24時間365日対応で、年間6000人以上の患者を受け入れています。今年春、断らない医療活動が評価され、民間の SDGs の賞をいただきました。県立尼崎総合医療センターは、2015年平成27年に全国で初めて小児用ドクターカーを導入。社内での病院前診療に始まり、病状に応じて PICU、小児集中治療室や一般病棟へとつなぐ、継ぎ目のないシームレスな医療を提供しています。今後の課題の一つが、若手医師の育成です。また、阪神地域の中核病院として、例えば学校の先生向けに、事故予防や心肺蘇生法の講習会を定期的に開催するなど、行政や地域との連携にも力を入れています。兵庫県立尼崎総合医療センター小児救急集中治療科長、伊藤祐介さん。ドクターカーの運用は午前9時から午後9時。消防署や救急隊の出動要請に対応できるよう、専門のスタッフが待機しています。子供さんが元気になり、家族と共に笑顔で退院される時が一番嬉しいと話す伊藤課長。小児救命救急センターとは、診療科を問わず、すべての重篤な小児患者を24時間体制で受け入れることを要件に、都道府県が指定。現在、全国に18施設あり、県内では県立子ども病院と尼崎総合医療センターが指定されています。問い合わせは、兵庫県立尼崎総合医療センターへ。電話、代表、06-6480-7000。ホームページは、AGMC 小児救急集中治療科で検索してください。